おはようございます。今日は年に一度の昇天者記念礼拝に、ようこそおいでくださいました。お手元に私どもの教会の納骨堂に、納骨されております私たちの教会の信仰の先輩者たちのですね、名簿がございます。改めてですね、こんなに多くの信仰の先輩たちをですね、この教会から天国に送り出してきたのだなと思って、何とも言えない気分になりますけれども、今日はですね、昇天者記念礼拝に来られるとですね、死についてお話をするわけで、教会に来るたびに死ぬ話ばっかりだなと思われる方もあるかもしれませんが、それは諦めていただいて、今日はですね、この死と付き合う10の方法というお話をしたいと思います。本屋に行きますと、なんとかのについての50の方法とかね、100の方法とかっていう本が、ありますけども、今日はこの、それに別にあやかったわけではありませんが、死と付き合う10の方法という話を、旧約聖書のコヘレトの言葉という、書物の中から、その言葉を抜粋しながらですね、お話をしたいと思います。コヘレトの言葉というのは、イスラエルの王でありましたソロモンか、あるいはヒゼキヤか、あるいは別の王か分かりませんが、賢者と言われた王様がですね、編纂をした知恵文学であります。今年は旧約聖書のお話をずっと続けているわけですけれども、イスラエルにはこの知恵文学と言われる書物が残っております。聖書の中には箴言であるとか、またこのコヘレトの言葉が知恵の文学と言われるものですが、それ以外にも聖書には入っておりませんけれども、知恵文学と言われるものが随分たくさんあります。このコヘレトの言葉はその中でも最高峰の一つだと思いますけれども、人間の人生といいますか、生きていくということはどういうことなのかということを非常に東洋的な、色彩といいますか、何かこのギリシャ哲学で、あるいは最近の西洋的な哲学のですね、何かこう論理でこねくり回したようなものではなくて、非常にこう人間の体温に近い柔らかい言葉で、しかし、ズバッとこの真理をつくようなですね、そういう表現で、人間の生きるということ、死ぬということ、また生きている間のさまざまなことについて教えております。で、このコヘレトの言葉の中で特徴的なのは、人間の死ということをしばしば扱っているということです。おそらく旧約聖書の中で最も多く死について語っている書物です。というか、この世の中にはたくさんの書物がありますけれども、死について扱った書物はあまりありません。人間はどちらかというと死を遠ざけたいからということももちろんあるでしょうけれども、しかし今日はこのコヘレトの言葉の中からですね、私たちが死とどのように付き合っていけばよいのかということを、10の言葉をその特にその中から取り上げて、見ていきたいと思います。まず一番目は、死は全ての人に等しくやってくるということです。当たり前のことなんですけどもね、2章の16節というところにこのように書いてあります。賢者も愚者も、賢い者も愚かな者もということですが、永遠に記憶されることはない。やがて来たる日には全て忘れられてしまう。賢者も愚者も等しく死ぬとは何ということか。賢者も愚者も永遠に記憶されることはない。やがて来たる日には全て忘れられてしまう。賢者も愚者も等しく死ぬとは何ということか。どれだけ賢い人、どれだけ立派な素晴らしい人であっても、またその逆の人であっても、 等しく死は訪れ、また死とともに彼らの記憶は薄れていくということであります。どんなに賢い立派な人であってもそうでない人でも死は等しく訪れ、そして彼らのことはやがて忘れ去られてしまう。死ということは誰にとっても平等であるということですね。一生懸命勉強すれば少しは長く生きられるということでもないし、まあ憎まれっ子世にはばかるなんて言いますけどね、人の悪口ばかり言っていれば長生きできるというものでもないということですね。これは実にまあ当たり前のことではあると思いますけれども、続いて、死は人間も生き物であることを教えるという3章の18節から20節にこのようにあります。人の子らに関しては私はこうつぶやいた。神が人間を試されるのは人間に自分も動物に過ぎないということを見極めさせるためだと。人間に望むことは動物にも望み、これも死にあれも死ぬ、同じ霊を持っているに過ぎず、人間は動物に何ら勝るところはない。すべては虚しく、すべては一つのところに行く、すべては塵からなった、すべては塵に帰る。先ほどは賢者も愚者も等しく死を迎えるというところを読みましたけれども、ここにはもっと大きな括りで生き物であればすべては死を迎えると言っています。人間も動物も死を迎えるんだ。これは人間に対するその高ぶり、そのおごり高ぶりを戒める言葉だと思うんですね。人間がいかに立派に少しは他の生き物よりもいろんなことができるからといって死は等しくやってくる。神が人間を試されるとありますけれども、つまり人間にも死という試練が襲うのは、それは人間も動物に過ぎないということを見極めさせるためだと。そのことを忘れてはいけませんよ。生き物に過ぎないのですよということを死は私たちに教えている。動物も人間も死ねば全ては塵に帰る、そう教えています。続いて、死ぬ時は神が定めておられる。これは大変有名な言葉ですが、3章の1節から2節に、何事にも時があり、天の下の出来事には全て定められた時がある。生まれる時、死ぬ時、植える時、植えたものを抜く時、まあ、このあと何々の時という言葉がつながっていくわけですけれども、何事にも時がある。天の下の出来事には全て定められた時がある。その一番最初は何かというと生まれる時である。私たちが生まれた時はこれは神がお定めになった時ですよ。そして死ぬ時もこれは神がお定めになった時ですよ、そう言っているわけですね。私たちが自分で死の時を選ぶことはできません。もちろん神は憐れみによってというか、人間が自らの命を絶つというその権利さえ与えてくださいました。しかしそれは決して神の望まれる時ではないはずですね。神はそれぞれにその人生の終わりの時を定めておられるわけだから、それを私たちは等しく受け入れなければならないということです。先ほどの言葉とよく似ておりますが、8章の8節に、人は霊を支配できない、霊を押しとどめることはできない、死の日を支配することもできない、戦争を免れるものもない、悪は悪を行う者を逃れさせはしない。これは誰にも死を支配はできないと言っているわけですね。人間はさまざまなものを支配しよう、コントロールしようとしてきました。しかし実は何ももちろんちゃんと支配はできていないわけですけれども、最も人間が自分の力でコントロールできないものは何か、それは死であります。少しは医療やあるいは健康の運動や、生活習慣で、伸びるかもしれません。しかし死そのものを人間は支配する、コントロールすることはできない わけですね。主は神が私たち人間にこれが生き物であるということを教えるために与えられた試練であります。だから誰にもこの死を支配することはできない。人間が人間であるということを学ぶために死はあると言ってもいいでしょうか。その次は少しちょっとびっくりするというか、まあ耳を疑いたくなるような言葉ですけれども、4章の2節から3節にすでに死んだ人を幸いだと言おう、そう言っています。すでに死んだ人を幸いだと言おう、さらに生きていかなければならない人よりは幸いだと。いや、その両者よりも幸福なのは生まれてこなかったものだ。太陽の下に起こる悪い技を見ていないのだから。7章の8節にはことの終わりは初めに勝るということがありますが、ちょっとこれはびっくりしますね。すでに死んだ人は幸いだと言っているわけです。なぜかというと、さらに生きていかなければならない人の方が大変だからと、不幸だからと言っているわけですね。それは生きていくことによって太陽の下に起こる技、悪い技を見なければならない。生きていくということは辛いことだ、生きていくということは悲しいことがある、理不尽なことがあり、たくさんの悪に囲まれて、また自分自身も罪を犯して、だから生きていくということは決してたやすいことではない。だから死んだ人の方がもうそういう辛さを味わわなくていいのだから幸いだと言ってるんですね。本当に辛い時に、本当にもうこれ以上生きていくことはかなわないなと、もういや死んだ方がマシだ、そう思ったことのある方はたくさんおられるはずです。この間もニュースでやっておりましたけれども、20代の女性では3人に1人が死を考えたことがある、一般的にも4人に1人の人は死を考えたことがあるという統計が出ておりましたね。あるいはもしかしたらもっと多いかもしれません。そのような私たちは気持ちを持つということは、ある意味では仕方がないことです。生きていくことは決して楽ではない。生きる苦しみがないことにおいて死は生より幸いだと言ってるわけですね。しかし一方でこういう言葉があります。9章の4節と5節に命あるもののうちに数えられてさえいればまだ安心だ、犬でも生きていれば死んだ獅子よりマシだ、ものすごいこれは皮肉というかね、強烈な表現ですが、生きているものは少なくとも知っている、自分はやがて死ぬということ、しかし死者はもう何一つ知らない、彼らはもう報いを受けることもなく彼らの名は忘れられる。生きていくということの辛さを思えば死んだ方が幸いだと言っておりますけれども、一方で生きていれば何かを知ることがあるだろう、何か報いを受けることがあるだろう、あるいはその名を覚えてもらえるだろう、誰かに声もかけてもらえるだろう、犬でも生きていれば死んだ獅子よりマシだと、獅子であっても死んでしまえばもう何の価値もなくなる、だから命あるもののうちに数えられることはそれはそれで良いことなんだと、死んだら何もできなくなるということですね。決してこうどちらがいいということを言っているわけではありません。生きていることの辛さを思えば死の方が幸いだという、しかし死んでしまえば何も味わうことができない、それは良いことも悪いことも、楽しいことも悲しいことも味わい知ることができなくなる、だからそういう意味においては生きていることはそれはそれとして良いことだと言っているわけですね。7番目に死ぬときは何も持っていけない、まあ、これは誰もがよく知っていることですけれどもね、5章の14節と15節に人は裸で母の胎を出たように裸で帰る、来た時の姿で行くのだ、 労苦の結果を何一つ持っていくわけではない。これまた大いに不幸なことだ。来た時と同じように行かざるを得ない。風を追って労苦して何になろうか。死ぬ時は何も持っていけませんよ。何か持っていこうと思って準備する人は誰もいないと思いますが、これは生きている間に私たちが何か蓄えたり気づいたり作り上げたり一生懸命それをまあ努力していくかもしれませんけれども、しかしそれは死をもって終わることなんだと。いや、できれば死ぬ前に全て清算して死にましょう。まあ本当に裸一貫でこの世を終わりましょう。何も持っていないということはそれだけ身軽に、この世をされるということです。引っ張られる後ろ髪もないということで、なんか貧乏人の負け惜しみみたいなこと言ってますけれども、何もないということは良いことです。何かを残さない、何も持っていけないんですから。でもやっぱり私たちの気持ちの中でどこかにですね、このやはり生きている間に何かを成し遂げたい、築き上げたい、蓄えておきたい、そういう気持ちがありますよね。そういう時にはこの言葉を思い出すべきでしょう。死ぬ時は何も持っていけません。8番目に、死に様が大切だ。これもコヘレトの言葉に書いてあるんですね。6章の3節に、人が100人の子を持ち長寿を全うしたとする、しかし長生きしながら財産に満足もせず死んで葬儀もしてもらえなかったなら流産の子の方が幸運だと私は言おう。これもなかなか辛辣ですね。100人の子供がいて長寿を全うしてたくさんの財産を得たとしても誰も葬儀をしてくれない。なぜでしょう。誰にも愛されなかったんですね。私たちは死んだら誰かが葬儀をしてくれると思っていますが、世の中そんなに甘いもんじゃありません。よく言っておきますが、あなたの葬儀を喜んで出してくれる人を作っておかなければなりません。仕方ないな、死んだから葬儀は呼ぶかっていうのはですね、そういうお葬式を、そういうお弔いをあなたはされたいですか。誰もそんなことは望んでいませんよね。私が随分多くの方の告別式をやらせていただきましたけれども、告別式で一番困るのは何だと思いますか。弔辞です。弔辞を言ってくれる人がたくさんいる方はいいんです。なかなか誰に弔辞を言ってもらおうか、私はそのことで一番心を悩ませるんですね。できれば生きている間にどなたかに弔辞を頼んでおいてください。私に葬儀をしてもらいたいという人は お互いに、君が死んだら私の弔辞を言ってね、私が死んだらあなたの弔辞を言ってあげるからねという人をですね、頼んでおいてください。そうすると私の悩みが少し減るので。でもお葬式というのはまさにその人の生き様が現れる時ですよね。あ、本当にこの人は多くの人に愛された人であったなということはそのお葬式の時に現れます。だから今日から私たちは良い葬儀を出してもらうために生きていかなければならないんです。よく言っておきます。私自身にも。9番目に、常に死を身近に置きましょう。7章の1節から4節ですが、名声は幸運に勝る、死ぬ日は生まれる日に勝る、弔いの家に行くのは主演の家に行くのに勝る、そこには人皆の終わりがある、命ある者よ心せよ、賢者の心は弔いの家に、愚者の心は快楽の家に。実にこの言 まあ、うがった言葉だと思いますね。私たちはできれば主演の家に行きたい、お祝いをしているところに行きたい、楽しいところに行きたい、幸いなところに行きたい、幸せな気分を味わいたいと思っている。しかしそれは愚か者のすることだ。賢い人は弔いの家に行く。人の終わりを、人生の悲しみを、その終焉を心に留めようとする。死ぬ日は生まれる日に勝るとあります。そんなこと誰が思うでしょうね。生まれる日の方がさらどう考えても素晴らしい日だと思うんですけれども、しかしこのコヘレトの言葉の著者は、死ぬ日は生まれる日に勝る、弔いの家に行くのは主演の家に行くのに勝るとあります。これは常に私たちが死を身近に置くためだということだと思うんですね。死ぬということ、私の人生も必ずどこかで終わるということをできるだけ考えたくないから、どうしても死に近づきたくない、楽しいことや賑やかなことに心を奪われておきたい、そういう気持ちがあるわけですよね。でももし私たちが常にそういうことばかり追い求めていたら、せっかく与えられている私たちのこの人生を本当の意味で充実して生きることができるでしょうか。ただ面白おかしく楽しいことだけを求めてこの地上の時間を費やしてしまうということにならないでしょうか。本当のこの人生の意義を、いや意義深く人生を送っていくために死を身近に置かなければならない。必ず誰にでも等しくやってくるこの死というものを、私の友として私の身近に置いておかなければならないと思っています。そして最後に12章の7節に、塵は元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰るとあります。この言葉は告別式でもよく読まれる言葉でありますが、塵は元の大地に帰るというのは私たちの体のことです。私たちの体は地の塵によって形作られましたが、神が霊を吹き込んでくださったので、この地の塵である私たちが生きるものになったわけですね。死をもってこの体は塵に戻りますが、霊はこれを与えてくださった神のもとに行くわけです。それはすなわち私たちがこの預かった体を地の塵でありますけれども、この体をどう使ったかということを神様のもとに報告するということを意味しています。あなたに与えた地の塵をあなたはどう使いましたかと神に聞かれるわけですね。いや、いつも主演ばかり探していました、いつも楽しいことばかりを探していました、死ぬことなど考えたくもありませんでした、たくさんのものを蓄えました、でも何も使わなかった、多くの人に巡り合ったけれども愛することができなかった、いつも自分のことばかり思っていた、神様から与えてくださったこの地の塵をどう使ったかということを私たちは皆等しく神に報告しなければならないし、さらにはこのリストに挙げられている私たちの信仰の先輩者たちに報告しなければならないということです。彼らは私たちを雲のように取り巻いていると聖書に書いてあります。私たちが何を考え何をしているかということを見てくれているのです。振り返るとこういうことになります。死と付き合う十の方法。死は全ての人に等しくやってきます。死は人間も生き物であることを教えています。死ぬ時は神が定めておられます。誰も死を支配することはできません。生きる苦しみがないことにおいて死は生より幸いなものです。しかし死んだら何もできません。 死ぬ時は何も持っていけない。死に様が大切です。常に死を身近に置きましょう。死後霊は神のもとに帰るからです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日は年に一度の昇天者記念礼拝、皆さんと共に意義深い時を持つことができましてありがとうございます。私たちは今日一日新しい命が与えられて生かされておりますことを覚えてありがとうございます。どうぞ与えられているこの命、いつ終わるか誰にも分かりませんが、この日一日与えられた命をあなたの思いにかなって大切に用いることができますように、そして自分もやがて地の塵に還るものであるということを覚えて、あなたのもとに帰っていくその時に、あなたから授かったこの地の塵である体をあなたの思いにかなって用いることができましたと報告できますように、大きな後悔を持ってこの地上の生を終わることがありませんように、そのためにこうして私たちは集まっているのですから、賢者の心は弔いの家に、愚者の心は快楽の家に、塵は元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰る。神よ、これらの言葉を感謝いたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。